穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
皆さんこんにちは。今日もスピリッチにお越しいただきありがとうございます。今日も引き続き魔法の質問家の松田美博さんと、ライフツリーの創始者の松田若菜さんに登場していただきます。今日もありがとうございます。
もうね、
本当にもうずっと話していたいこの2人なんです。皆さんにも知っていただきたい2人なんですけれども、前々回でね、魂の家族っていうね、言葉が出てきて、若菜ちゃんの口からで、私もビンビン響くんです。魂の家族と、なんかこう本当に、こういい距離感とか、本当にこの新しい時代、まあ、風の時代がやってきていて、去年の12月22日から、そして皆さんもねご存知だと思うんですけど、本当にもっと一人一人がこう自分の才能を開いて、自由にこのボーダレスな世界でを作り上げて、共同創造して、一人一人の自分軸というか、自分の才能とかを自由に発揮して、何か本当に自分の大好きに夢中になりながら、本当に貢献できるような社会をね、やってくるよっていうような時代なんですね。だからこの、お二人がねの生き方を見てたら、まさに風の時代のなんかこうを自由に生きていて、本当に自分らしく、なんかこう緩やかに、なんか自分と周りと つながって、この魂の家族が引き寄せられてきたっていうか、お互い引き寄せ合ってるのかもしれないんですけど、そのあたりでね、今日はね、お二人にとって魂の家族って一体どんな存在ですか、二人にとって。
分かった、
魂の家族はなんかどこにいても何をしていても、一緒にいてもいなくても同じ距離感でなんかつながっている感覚があって、でなんかきっと例えば今たまたま一緒にね、沖縄に住んでたりとか仕事を一緒にしたりしてるけれども、それがもしなくなったとしても多分同じ距離感でつながって、なんか愛しいって思ったり心配したり、なんか幸せを純粋に願ったりとかできる人たちのこと。
はい、ありがとうございます。みひろさんにとっては
全く同じです。何
自分の言葉で言
って、僕はでもそうだな、まずじゃあ魂の家族とは答える前に、家族とは、と友達とは、をちょっと答えてみようかなと思うんだけど、家族とは、まあ、僕って家族とは、まあお父さんとかお母さんとか子供とか、まあ、血のつながった人たちが、まあ家族という定義ですね。奥さんも含め、まあ、奥さんは血はつながってないけど、一緒に暮らしてる、一緒に暮らしてるか血のつながってる人たち、で友達は一緒に遊んだりとか、そうだね、一緒に遊んだり一緒に何かに取り組んだり、
まあ、遊びだけではなくて、まあ、そのお仕事も楽しいから一緒にしたりとかもある、
そうですね、がその定義で、じゃあ今度魂の家族とは何か、魂の家族とは、まあ、血はつながっててもつながってなくてもよい、で何かを一緒にするとかしなくてもよい、ででもなんか常に物理的でなく常に一緒にいる感覚の人たちかな、
はい、そんな風に思える人には、きっと声が聞こえてくるんですけど、どうやって会えるの、だって私なんて魂の家族欲しいです、どうやって、どうやってみひろさんと若菜さんは出会ったのって。
なるほど、
なんかその出会いに大切にしてきたことは何、なんかこんな大切な生き方をしてたから出会っちゃったとか、
なんか、うん、最初に僕から話をすると、うん、うーん、例えばお父さんと子供がいますと、で子供がもうお父さんなんか家族と思いたくないって言うとしますよね、
うん、
でもお父さんはとはいえ勝手に子供のことを家族と思ってる、でこれ家族って成り立ってると思うんですよ、
うんうん、
でなので相手がどう思ってるか分かんないけど、こっちが勝手に家族と思ってる、
あ、なるほど、
っていうのがなんか僕の中のその魂、なんだっけ、
魂
の家族の定義なので、別に相思相愛あるとは思うけれども、相思相愛じゃなくてもこちらから勝手に思いを馳せるみたいなのがあるかなと思います
、ね、あ、なるほどね。だからこのね、ご視聴している皆さんは、うん、皆さんの中でそういう、ね、自分がやっぱり関わっていきたいとか、でもあっても会ってなくても、あのその距離が遠くても近くても、あの自分が思っているということが大事、うん、なんかつながってるなと、この、うん、そういう感覚から、
うん
うん、私は何だって質問、
あ、魂の家族を
どうやって作っていくか、
で何をしてたからこのこういうふうに魂の家族に
出会った、例えば若菜にとっての魂の家族は誰って聞いた時にこの人に出てくるでしょ、
うんうんうん、
その人はどうやって見つけて、どうやって声をかけて、どうやって関係性を作っていったかっていう、
あ、なるほどね、うん、でもこれは長いスパンの中で前半と後半があって、
うん、あ、じゃあ前半からお願いします。
前半はまずわからない、
前半はわからない、
要はこの人が魂の家族かどうかはわからないけど、
出会った時はわからない、
出会った時はわからない、
わからない、うん、一緒にいても正直わからないけど、でも私の結構お腹の部分ではいつも魂の家族を求めていた、
うん
うん、まあ、自分もね、あんまり血のつながりの中で育ってないから、うん、その血のつながりってあんまりなんだろう、そこまで
重要じゃなかった、
そう、それも大切な要素だけど、そこまでその本当に人と人が本気で愛し合って助け合って生きていくっていうところに重要ではなくって、うん、そういう関係性は誰とでもご縁がある人は気づけるっていうのは体感的に、まあ、学んできてはいたわけなんだけども、うん、だからこそなんか自分の、まあ、一回家族っていう今最初に、ね、子供の頃に与えられた家族とか親戚とかつながりを超えて、自分の世界でのやっぱり魂の家族つながり、本気で人をなんか愛して愛されてすごい心からこうケアしたりとか助けたりとかするっていう人たちに出会いたかったから、うん、それはずっと求めていながらも、でもこの人かな、この人かなってちょっと思うけどよくわからないでいたわけ、
うん、
でだからなんかわからないから、なんかわからないなりに一生懸命心をどんどん開いていったり行ってみたりとか、あ、この人は私にとって魂の家族かもと思って、ものすごくこう、まあ、愛を注いでみたりとかしてみたんですよ。でそしたらなんか結構その前半愛を結構注いだ人たちって今はあんまりつながってなくて、うん、実は、
う
ん、
あ、なるほどね、
そうで、あ、僕は面白いなってそれ思うんだけど、うん、でなんかそこまで愛を注いでないっておかしいけど、意識しなくてただ一緒にいた人たちがなぜか今もうなんか家族のように一緒にいたんですよ。
面白いよね、そうそう、それ
まずそこがちょっと一つポイント、
ポイントですね、
前半はそんな感じだった、は
い、だけどこの体験がないと、うん、その後半のに体験が分かんなかった、
そうだね、
ね、だからだから今聞いてる人も本当にこの人かな、うん、あの人かって思っていいと思うんですよね。
そう、
あ、この人だと思ったらやっぱ愛を注いでみて、あのどんな風につながっていったりとか縁が深まるか、
う
ん、
そうそう
そ
う、
それはもう本当に約束はされてないけどやる価値があるよね、
うん、だって求めてるから、
そう、求めてるし、 そこで愛を学んできたんだよね、
そうなので、それで愛を学ぶと同時に自己愛も学んでいくんだよね。でなんかそこでたくさん失敗もするんだけど、いっぱいでもやっぱり大好きになって、うん、大切に思ってあの一生懸命真摯に関わる、向き合うっていうのを、うん、まあいろいろ傷つきながらもやってきたからこそ、なんか人を信じる信頼するってこういうことかなとか、
うん、
人を尊重する愛するってこういうことかなとか、人とつながるってこういうことかなっていうのを自分なりになんとなく体感してきたわけ、もう得得してきたというか、うん、で何 なんかあの後半はあのその残った人たちだったんだけど、ただ何気なく一緒にいた人たちだったんだけど、うん、まあ、でもそこもポイントで、何気なく要は自分が頑張んなくても素で一緒にいる人、なぜかいつもそばにいた人たち、うん、が今全員やっぱ残ってて、
うんうん
うん、っていうのがまず一つあるし、あと後半新しく出会った人たちもたくさんいて、うん、魂の家族として、うん、恵子さんもそうなんだけど、うんうん、でもそういう人たちはまずね、すごく心がときめく、出会った時に
ときめくね、
ときめくんだよね、なんて言うんだろう、なんか別にこの先この人と絶対魂の家族になりたいとかそういうのじゃなくて、もう本当にすごい大好きこの人とか、
うん、
本当にこの人と一緒にいるの大好き、うん、この人のエネルギー大好きって、もうこの感じ、うん、このときめきがあった人たちはとのご縁はとても大切にしていく。だからその人のことを大好きっていう気持ちを大切にするっていうのはもう一番だし、うん、その人のことを理解する、
うん
うん、しその人が何を大切にして生きてるんだろうっていうことを、まあ、それも知りたいっていう自分の欲求もあるし、うん、あとは理解して尊重して、うん、なんか本当に信頼したい。だからなんかそういうなんかプロセスを自分のなんか心の動きに正直になりながら進めていくわけで、思いっきり心配したい時は思いっきり心配して、でも思いっきり手を離す時は思いっきり手を離して、でも相手がもし困ったら時があったら、相手が望んでる時はね、もう本当にもう本気で助けるからっていう、そこのコミットメント、もうできることは何でもするっていう、絶対助けるからみたいな、
もうなんか熱いものをすごい今ここにハートの中で感じます。
なんかね、そういうコミットメントで覚悟じゃないけど、うん、なんかそんなのも自分の中に持ち合わせながら感じられる人たちは、うん、なんかね今そうやってつながっていられる人たち、だからときめき、自分の時出会った時のときめきを大切にして、相手が自分と仲良くなるかとか一緒にご縁がつながるかどうかは別に、それはもう本当に自分たちがコントロールする場所じゃないけれども、うんうん、でもただ本当に大切にしたいっていうのも大切にする、うん、みたいな感じでつながっていったらそうなった。
すごくない？今聞いててどう
か、同じく
三広さん今聞いてどんな感じでした？
聞いてて、うん、いや熱いですね。
熱いよね、
はい、家族に対する家族、うん、つながり、
うん、
つながりに対する思いが、
思いがね、
わかる、熱い、うん、
だけどそれをそんな外にガンガン出しているわけではないけど、
そうなんです、
自分の内側で大事に、
うん、熱い、
大事にしていて、それがなんか磁石になっていて、磁石になっているもの、このつながりの磁石っていうか、目には見えないけど、で私もなんかふとした時に若見ちゃんが実際に、うん、恵子さんどうしてるかなと思ってって言ってる時に、
うんうんうん、
もうなんかすっごいね温かいこうメッセージをくれるのよ。その時ってなんかちょっとだけ私ほら誰が見てもこういつも明るいから、うん、恵子さんなんて落ち込まないんだよねって思ってると思うんですけど、うん、いや実はそんなすぐリカバーするけどふっとあるわけよ、うん、そのね大抵リズムが知ってんのよ、
なん
かふっとした時に恵子さんがどうしてるかなと思ってて、でこうなんか私へのなんかラブレターを送ってくれるのよ、そしたらまたキラーって私がこうなんかクシュッシュッってなった時にその若見ちゃんのメッセージが来るんですよ、メッセンジャーで、だからまたキラーって、そうだった私はこれだからね、なんかね若見ちゃんの役割って私にとってはその魂の家族の中でもすごくその自分がどんな時でも愛はここにあるよ、ほらここだよっていうのを教えてくれる人なんですよ。今思い出した、本当ありがとう、いつもそうやって、
そ
のね、いつも一緒っていうんじゃないじゃないですか、
うん、
こうそれぞれの活動の中で、うん、ご飯行くよって行くって空いてるとか言って、うん、空いてたら行くし、
うん、
でもねこうやってなんか今年は結構約束してないのに宮古島で集合したりとか、ね、なんか同じタイミングで宮古島に行くとかね、約束しなくてもやっぱそのなんかそれが一つの兆しかなって思うんですよ。
そうだ、
ね、
確かに
そんなんばっかりだもんね、
そんなんばっかりだ
も
ん、
リズムが合う、
リズムが合う、そうバイオリズムがあって、そうそう、このなんか意識的にあっちに方向とかね、そういうなんか流れになってるのかなと思うんですよね。
まあ、でも自分を生きてることはもう大前提だ
だね。
リズムが合うっていうことは自分のリズムをちゃんと知って、うん、
合わせるわけじゃな
くて、そうね、そう、
自分のリズムをしっかり知って、ね、自分のリズムを生きながらもなんかこう相手をなんか大事に大好きだなって思うみたいな、
うん、 そう、そうなんですよね、うん、だからね今日聞いてる皆さんは、さらにね深く2人のなんかことをですね知りたい場合はライフトラベラーというオンラインサロンが、はい、
あ2人でねオンラインサロンやってるんです
これはすごいですよ
すごいですよ若菜さん
なんかすごくねやっぱ愛があるコミュニティなのでどうやったら
ライフトラベラーラウンジで Google 検索すると出てきます、はい、ライフトラベラーラウンジで
ライフトラベラーラウンジ、
はい、
でまだあのメールで皆さんにこれね、リンクをお知らせしていますのでそこにも、貼り付けてますのでクリックしてご覧くださいきっとですねさらに深いお話が聞けると思いますで今日ねこの3回シリーズにわたって2人に来ていただき、はい、本当ありがとうございました皆さんありがとうご視聴いただきありがとうございました
ありがとうございます
今回の放送はいかがでしたか穴口恵子に聞いてみたいことや感想がありましたらぜひ公式ホームページよりお送りください www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子と検索くださいそれでは次回もお楽しみに